バレラジは私にもあなたにも価値があるをモットーに、情報共有をしながらいろんな人と仲良くなることを目指しているポッドキャストです。本日お送りしますのは、
はい、皆さんこんにちは、キベでございます。今回も私一人会ということなんですが、今回はなんと我がバレラジビール部会長のあやほさんですね。こちらあやほ会長と、ゴールデンウィーク中にですね、部活動の会談をちょっとさせていただいたので、その模様を今回はお届けしようかというふうに考えております。ではでは早速お聞きください。どうぞ。よいしょ。そっち今何時ですか？
こっちね、今1時。
昼ですね。
昼。
ああ、そうですね。よし。準備は整いましたよ。
はーい。じゃあ飲むべ。
では、皆様も一緒にお準備よろしいですか？いきますよ。
はいはい。
はーい、では、乾杯。
乾杯。
はーい。うん。
あ、おいしい。
ああ。
キベちゃん何飲んで
いいですか？あ、僕はですね、カーメリテンっていうドイツのやつですね。
死ぬなーい。
あやほさん何ですか？
私はね、スロベニアのユニオンっていうビール。
なんか玉ねぎみたいな感じしますね。
それオニオンな。
ユニオン、スロベニア。へえ、そんなあるんですか。
うん、昨日スーパーに買い出し行った時に売ってて、見たことなかったから買ったんだけど、めっちゃ飲みやすい、はいはい、薄い。
へえ。
もう一個ラシコってあるんだけど、なんか ヤギの絵のやつ。
うん、
あれは飲んだことあったんだけど、なんか同じブルワリーみたいで、このユニオンと、うん、全然苦みがない。
あ、薄い系なんですね。じゃあ、
そう、うん、うわ、これは水だわ。
いや、そうですね、それね、向こうとかで買うと。
これいくらだったかな。でも1ユーロしないんじゃない、多分。
1ユーロ120円ぐらいですか今。どんなもんですか。
うん、そうじゃない。おいしい、おいしい。さて、
そうです、
2つ来ておりまして、
はいはいはい。
まず1つが部長から。
部長、
キベちゃんのバイクの話。
あ、出ましたね。
うん。でもう1つが、ニッチーさんから。
はいはいはい。
今コメントにもいただいてるんですけど、最近ハマったものが来てます。
なるほど。
うん、
なるほど、なるほど、
う
ん、
どうしましょうか。
僕ね、その最近ハマってるものとバイクの話はね、ちょっとね、つながりがあるんで、うん、先にあやほさんからいきますか。
お、私が。じゃあ、私の最近ハマってるもの、
ちょっと待ってください。まずですけど、うん、今のこのタイミングっていうのは、外出は禁止になってるとか、そういう感じなんですか。
夜間外出禁止令は一旦なしになったんだけど、うん、ボスニアは今日から3連休なので、
ははは、
あんまりハメ外すんじゃねえぞっていうことなのか、夜間外出禁止令がまた復活しました。
じゃあ普通にな
ので、昼間は全然 OK。
あ、そうなんですね。で、そんな中、何にハマっているのかというと、
はい、まあ、ハマってるっていうほどでもないかもしれないけど、うん、やっぱ外出れない分料理をするようになりまして。
ああ、多いですね、そういう人ね。
うん、実は私このね、騒ぎの前はほぼ毎食外食でした。私、
うわ、かっこいい。
うん。 まあ、ここの国、この国の物価が安いのと、あと、料理好きじゃないので。
あ、もともと。
まあ仕方なくっていう感じになったんだけど、
うん、
でもやっぱ、うん、外出れなくなって、お店もやってないから、仕方なく自分で作るようになって、
はいはいはい。
まあちょっとは上手くなったかな、みたいな。
え、そっちで作る料理って、その、うん、日本食なんですか、うん、そうでもないですかね。
いや、そうでもないかな。パスタも作るし、うん、あとお米が手に入るからオムライスとか作るし。
え、米手に入るんですか。
うん、お米食べるよこっち。
あの、に日本の米ですか、ではなくて。
ね、どっちもある。短いのもあるし長いのもある。
そうなんですか。
うん、
意外と。
でイタリアが近いから。
あ、イタリアね。
リゾット食べるんだよね。
はいはいはいはいはい。
だから水分多い米はそこそこある。あの、水分多く含む米っていうの、含ませられる米、う
ん、なんか炊くの難しそうですよね。
だから、あ、でも鍋で炊いてるよ。
お、そうなんですか。
うん、だって炊飯器あるわけないじゃん。
そりゃそうや。
自分でやるしかないもん。
なるほど。
うん、で、まあ料理作れるようになったかなって思う。
なんか日本でもね、このこのなんていうんですか、このまあこういう状態になってから結構そういう人が多くて、
うんうんうん、
なんかみんなね、あの料理するための例えばオリーブオイルが売り切れたりとか。そうそう、なんかそういう現象が起こってますね、こっちでもね。
こっちはね、あのドライイーストがない。
あ、そういうことですか。みんなパンなんですね。
うん、そうそうそう。
え、パンは焼かないですか。
うん、焼かないね。
へえ、なんか意外と簡単なんですよね、あれ。こねて置いといて焼くだけなんですよ。
うんうん、昔子供の時になんか電子レンジでパン作るのハマったことはある。
へえ、
うん、なんか簡単なのは知ってるんけど作んない。
なるほど。
あと、私がハマるとどうなるかっていうのをちょっと話したくて。
は。
うん。何かにハマるとそればっかりになるんだよね。
はいはいはいはいはい。
例えば何か一曲ハマるとすると、
うん、
もうそれを永遠とずっとリピートして聞くのよ、私。とか、あとは何かジュースにハマったらもうそれしか飲まないとか。ま
あ、
水は飲むけどもちろん、うん、そんな風に一つのことにどっぷりハマる人なので、あまり冒険しないんだよね。
それってなんか長続きはするんですか。
うん、でも3ヶ月ぐらい続いたりする。
おー、なんかその好きになってからずっとこうなんか継続的に好きにはならないですね、うん、
ああ、そうね。でも波はあるかな。
ああ、波があるんですね。
また復活したりする。
はいはいはい、はい、なるほど。
うん、な感じかな。だから料理も長続きすればいいんだけどねっていうオチ。
なるほどね。まあ料理もね、だんだんだんだん面倒くさくなってくるとね、もう全くしないですからね。
うん、全くしないで来ちゃって、だから今頑張ってしてるのよ。
まあ、でもどっかでまた面倒くさいところに気づくんですよね、多分ね。
あー、多分ね。ということで、私のハマってるものは終わってしまったんだけど。
なるほど。
キビちゃん行くかい？
僕ね、ハマってるものっていうと、その最近ね、やっぱり家にこういることが多くてどこにも行けないんですよ、やっぱりね。で、もともとほら、いろんなとこに行くのが好きで、外でキャンプしたりとかっていうのがもともと好きなんで、この家にいる時間っていうのはね、僕的にはすごい、こんな、何をすればいいのかわからない状態なんですよね。
うん。
うん、で、ちょくちょくやってるのは、ちょっと前まで撮りためてた動画をちょっと編集して残してるっていうのはちょっとやってるんですよね、今最近ね。
うん。
そのバイク乗りながら、あの動画を撮ってるんで、ずっと。でそれをずっと編集して、まあ、こう見やすく置いてるっていうのはちょっとだけあるんですけど、でもそれはあんまり実はハマってなくて。 最近ね、あのね、あの、そのやっぱり自分のしたいことをこうやってる人の動画を見るんですよ。何にハマってるかって言ったらそれにハマってて、
あの、はあ、例えば
世界一周してるバイクの人の動画をずっと見てます最近。
ああ、
そうそう、あの、
わかる、
うん、オンハーバイクっていうチャンネルというか、うん、あの、まあ、これウェブサイトもあるんですけど、うん、あのオーストラリアに住んでる人、女の人なんですけどね、その人が、ユーラシア大陸ずっとこう横断していってっていう動画をずっと流してくれてるんですよ、
うんうん、
でそれをねずっとこう国ごとにまとまってるんで結構見やすくて、それをこの頃最近ハマってずっと見てますね。
なるほどね。
そうそう、もうね、あの、
私もそういうの好きだ
な。あ、好きですか。
うん、
あとね、そのバイクに乗ってるっていう多分親和性があって、その人のことを調べていくと、昔その人は僕の乗ってたバイクに乗ってたんですよ。でそこが
、うん、
お、なんかやっぱこうなんか通ずるもんがあるやなっていうのはね、その時に思いましたね。
そうそう。
でそこから部長の質問に移るわけですよ。
うん、うん、お願いします。
そうなんです。どんな質問でしたっけ。
質問っていうかバイクの話が聞きたいみたいな感じで書いてあって、
ははは、
よくミーティングをやってたじゃん。
ミーティングやってます、
バイクミーティング。うん、でそれは何っていう話と、
なるほど、
私個人で聞きたいのは、うん、なんか、キビちゃんがバイクに、まあ、ハマったというかバイクの世界に入ったきっかけかな。
なるほどね。
うん、
そうですね。まずどっちからいきましょうかね。乗り始めたきっかけからいきますか。
OK。
ね、もともとね、その別に特にこれ、あの高校生の時とかその学生の時から好きだったっていうわけではなくて、うん、大学生の時にその友達の家に行った時に、そいつが乗ってたんですけど、そいつの家にあった雑誌を見て、うん、あ、これかっこいいわと思って、もうその次の日からもう面、あの教習所通ってたんですよ。
早っ。
そうそう、
うーん、
もう単純に見た目だけですよ。あ、これいいわ乗るっていう、それほんまにそれだけで、
うんうん、
でもうそっからは、そっからその当時大学に行ってた同級生の、まあ、集まりでその3人4人ぐらい一気に免許取って一緒に乗ってたりとかしてたんですよね。でそれでまあ、あのいろんなとこで、まあ、乗ること自体単純に好きになっていろんなとこ行ってて、でそこまでそれだけやったら、まあ、単純にね、よくある学生のバイク買って走りに行ってで楽しくやってるぐらいなんですけど、でその後にその大学卒業する前に一回北海道に一人で行ったんですよね。でそれが結構、まあ、転換というか僕の中では結構大きくて、あの一人でこの長旅をするっていうのがその時はもう本当に初めての経験で、でもちろんその、まあ、大学の中にいると同じやっぱコミュニティの中にいるんで、そのまあ、世界ってあんまり広がらないじゃないですか、いろんな人ね、結局同じ人ばっかと喋ってるんでっていうのがあって、その一人旅行った時に積極的に結構周りの人に話しかけてみたんですよね。ですると、うん、あの結構ね、あのいい大人ばっかなんですけど、割とみんなこうワクワクしてて喋りかけるとめっちゃなんかすごいこの誇らしげに自分のことを喋ってくれるんですよね。それ見てて、わ、こんな大人、こんな大人たちをいるところはそら楽しいわなと思って、で、あ、もうそっからですね、その初日終わってからもずっと走ってはいたところにいるバイクの人の見つけて喋って、その宿の人と喋ってとかっていうのをずっと繰り返していくと、あの、
うん、
いろんなところに友達ができました。
うーん、
そうそう、でそうなっていくと結局そのどっか行くにしても、どっか次どこ行こうって言った時にしても、ここちょっと寄っておいでとか一緒に走りましょうとかってのもあって、で、いろんなところに友達ができて、で、
うんうん、
であとそのまあ っていうのがまず今ね、あのいろんなところに仲間がいるっていうのはそれですそうなんです。
だそうです部長
そうなんです。で乗ってるバイク自体がねちょっとあの、まあ、古い、日本にあんまりないんですよ。でヨーロッパとかで売られてたやつを、まあ、日本に、日本での逆輸入っていう形で入ってきてるバイクで、あのほとんど見かけないんですよね。で乗ってる人すごいレアなんですよ。でレアな人ったら人らってねすごい集まりがちなんですよ。
うん、分かる。
分かります。え、あんたあれそれ乗ってんのみたいな感じの、そのなんか仲間意識分かります。
はいはいはいはい。うん、
そう、そんな
別の意味では分かる私は。うん、
ちなみにあやこさん、何の仲間意識あるんですか。
うんとね、私じゃないんだけど、昔、実家で、動物を飼ってたの。
うん、
今はもういないんだけど、うん、で代々ハムスターとか、うん、なんかクワガタとか飼ってたんだけど、
クワガタ
一個、うん、アゲハチョウとか飼ってたんだけど、
アゲハチョウはなかなか大変そうですね。
プレーリードッグっていう、うん、もう今は飼えなくなっちゃったんだけど、あの小動物を飼ってたのよ昔実家で。3匹ぐらい。
そんなに。
うん、でなんかそのプレーリードッグ飼ってる人ってなかなか、まあ、当時はいなくって。
そらね。
で、うん、それでなんか飼ってますっていうのを昔、ね、あの母親 主体っていうのかな、まあ、それでホームページとかも運営してて、でその昔の懐かしいこと言うと BBS とか、あとはなんかブログみたいな感じで、そうそうそうそう、あのうちの子の、その昔いた子の様子とか載せてて、でみんなうちも飼ってます飼ってますって、じゃあ会いましょうってなって、私はそこからオフ会に参加するようになってとか、でそういう話を、まあ、外ですると、あかなんか見たことあるとかやっぱ言われるようになって、
うんうんうん、
飼ったことありますって言った人もまあ少なからずいて、
はいはいはい、
マニアックな動物だからなんかマニアックな人が集まるんだよねっていうのは思った
そうそう、マニアックな、ね、感じだとね、うん、やっぱ考え方はいろんな人それぞれありますけど、
うん、
その、ね、そのものに引っかかるっていう価値観をどこか一人みんなで共通して持ってるような、やっぱそこに似通った変な人が集まってくるんですよね
そうねだからああ分かるなと思ってなんとなく
そうで、そうなんですよ、僕らもその変なやつらの集まりで、で意外とね、あのバイクのイメージってね、あのすごい何ていうかね、おじちゃんのイメージが僕結構どこでも行くとそうなんですけど多いんですけど、そんなこと実はなくて、あの、うん、僕の乗ってるバイクの集まりは同年代が結構多いんですよ。
そうなんだ。
そうなんです、半分以上同年代、もう7割ぐらい同年代ぐらいなんですよ。でそういうのもあって結構、まあ、仲良くなりますねやっぱりね、あの年近いと、うん、でその、まあ、何回もやっていくうちにね、いろいろメンバーが南は九州、北は北海道までいろいろ集まってきて、でどんどんどんどん仲良くなっていって、あの毎年証拠に村がやってるとそうですね、
ね、早くできるといいね。
そうなんですよ、うん、もうね、よくあのオンライン飲み会をしてますよ。
あ、そうなんだ。
そうですそうです、
私は明日オンライン飲み会だわ。
お、オンライン飲みはあれなんですか、日本とやるってことですか。
そうそうそう、日本と。
お、
うん、まあ今も飲み会みたいなもんだけど
そうそうそう、久しぶりにねこのあの会長と、バレラジビール部の
顧問が、
そうそうなんですよ、会をねこうちょっと設けてみや、みたいかなと思って。
なるほどなるほどね。
え、ちなみに今さっき、あ、そうそう、コメント見ましょう、コメント。
ニッチーさんですね、こんばんは。スカイジンさんも、あ、キベさんハントマークついてるよ部長マイロです。ジャクソンさん、
すごいですね。
あやほです、あやほじゃないですであとキベさんにも来てますね。であとニッチーさんも、コメ、そうなんです、あるんです。で面白いのが、ちょっとコメの話追加すると、
はいはいはい、
あのどっかのツイキャスでも言ったと思うんだけど、お米を肉のつなぎとして入れたりするんだよね。
ハンバーグの小麦粉みたいなことですか？パン粉、小麦粉？
ハンバ、パン粉。
パン粉。小麦粉じゃねえわ。
そう。
パンになるわ、また。違う。
そう。うん。つなぎみたいに使ったりするので、煮込み料理とかにも米が入ってたりします。
なんかもちもちしてるんですね。
うん。部長、レアな人たちは変わり者が多い。こだわりが強い人が多いイメージ。どう思う？
ああ、まあね。あの、こだわるところが同じ人らが多いですよね。
ああ、まあまあ、そうだね。そして、トムさん、キベさん、こんばんは。ヨンさん、こんにちは。ということで。
こんにちは。
こんばんちは。で、ニッチーさん、いいな。ということで、楽しんでもらってます。あ、マヤさん、乾杯。
乾杯ね、乾杯です。
何食べてんの？
僕ビターチョコレート食べてますよ。
あ、ビールにチョコ？
そう、ビールね、僕今ドゥンケルっていうあの種類の、まあ、黒ですね、黒ビールを飲んでるんですけど。
あ、黒か。
はい。で、黒には僕的にはもうビターチョコレートですね。
あ、いいかも。
ハゴさんあれですよね、このそうキャスト始まる前になんかおつまみ作るって言って。
そうそう、私は昨日買ったあの冷凍のコロッケを温めて、胡椒ブワーってかけたやつ。
コロッケってあるんですね。
ね、フランスなのかな、確かオランダかフランスか忘れちゃったんだけど、あのね、クロケットっていう料理があって、それがコロッケなのよ、日本の。
あ、そうなんですね、クロケット。
うん。
へえ。
だから私が今食べてるやつもクロケットっていう表記にな
ってる。ほんまや、クロケットってこれ完全にコロッケやん。
うん、うん、そうそうそう。
へえ。
コロッケよ、コロッケ。
あ、フランスや。
フランスか。
へえ、そうなんや。すごいですね。
そうだよ。そうだよ。
え、全然知らんかった。
ただね、メンチカツはないね、さすがに。
ああ。
うん。と。キベちゃんが一つ賢くなったところで、マーヤさんがはじめましてっていう風に来てるよ。
あ、はじめましてですね、多分。
じゃあ、
はいはいはい、
キベちゃん、
何でしょう。
オンライン飲み会ってどうなんっていう話をする？
来た、来ましたね。マヤさん、やったことあります？
なので、うん、私が主催したことあるかってこと？
いやいや、あの参加でもいいですよ。
うん、あるある、全然ある。
あるんですね、
うん。
何人ぐらいのやつですか、それ？
マックス25。
うわ、すげえ。
カオスだったね、あれ。
25ってだって誰が何喋ってるか全然わかんないんじゃないですか。
うん。で、あとは普通に2人で飲んだこともある。
ああ。25ってやばいですね。もうなんか。
で、それを、25人いたやつは、ズーム使って、
はいはいはい、
で、ルーム分かれて、まあ、4、5人ぐらいで、結局話したんだけどね。
あ、まあ、大部屋っていうか、25っていうとどうにもならんから。
う
ん、
そうそうそう。
なるほどね。でも、あの、実際の、その、宴会場と似てますよね。結局ね、テーブルの、その、コミュニティができていって、みたいな。
なんか、それぞれの部屋でなんか話したいテーマ決めて、
はいはいはい、
でそこの部屋に行きたい人みたいな感じで手を挙げてって組み合わせて入れてもらうって感じ。
すげえ。
うん、最初はやっぱ初めましてから始まるから、ランダムにこう選んだ、はいはいはい、選ばれた人たちで入って初めましてって言うんだけ ど、
はいはいは
い、
なるほど、
もう10分15分ぐらいしたらもう、じゃあテーマなんか話したいことある人つって、こういうこと話したい、ああいうこと聞きたいっていうのバーって募ってやってた。
はあ、すごいな。あ、ゆうすけさん、はじめまして、どうも。
そう、人数にやっぱりびっくりしますよね。私もね、あれはびっくりした。
25はすごいな。
うん、
その
とか
結構その、うん、なんていうんですかね、やっぱ ネットとかで喋ると結構ラグというか、話こうね、喋るタイミングっていうのは結構難しいですよね、やっぱりね。
一番気楽なのは3、4人じゃないかなって正直思う。あ、
そうね。
まあ、2人でもいいんだけど、はい、2人だと延々に続いちゃうから。
そう、確かに終わりはないですよね。
そうそう。私、2人で飲んだのは、言っちゃおうかな。リモートアクセスっていうポッドキャストやられてる、ニューヨーク州に住むマミさんっていう女の人と、そう、差し飲みを数回やったことあって。
すげえ。
うん、すごい楽しかったよ。
差しで行くとでもどうなんやろ、
うん、
何があれで終わるんですか。
そのマミさんと飲むときは大体私が眠くなって終わる。っていうのも、あのニューヨークとサラエボじゃやっぱ時差があるから。
あ、そうか、先に夜なりますもんね。
そうそう、何時間だっけな、6時間差があるのかな。
そんなもんじゃない。
だからニューヨークの夕方5時がサラエボの夜11時なんだよね。
ああ。
だからもうね、深夜2時とかになってくると本当に眠くて、マミさん寝ますって言って終わる大体。
いや、そう、なかなかね、その実は今日本でも結構なんかいろいろ話題になってて、その、
うん、
オンラインのみは終わりが見えないんで、あんまり参加したくもない人とかが参加するのがすんげえ苦痛らしいんですよ。
ああ。
そうそう。
でも参加しなくてよくないって思っちゃうんだけど、
そ
したら。
そこはね、そこはやっぱなんか
断れないのかな。
そう、いろいろあるわけですよ、そりゃ。特に多分25人とか、まあ25人はよくわかんないですけど、人数増えてくると多分ね、
まあ、
あのグループとかでそうなってくるとやっぱそうなるんでしょうね。
ああ、うん、そうなのか。まあ確かにね。だいたい2時間ぐらいでって言っても結局3時間、4時間行くからね。オンライン飲みって。
そうね。結構ね、そう、喋って
あれみたいな。
時間結構早く過ぎますしね。
うん。で、終電とかもないしね。うん、家にいるから。
そうなんですよ。そこなんですよね。
うん。
で、結構ね、部屋の背景とかを気にする人も結構ね、出始めて。
うんうん、
そうそう、僕もね今それ用に後ろその黒いゴミ袋をバッてかけてるっすよ。
ああ、
でズームとかやと仮想背景使えるじゃないですか。
うん、うん、
で仮想背景でこうポチッてやって、でまあごまかしてるっていうね、よくあるやつですけど、
私ねうまいことね壁がおしゃれなとこがあるからそこ映してる。
おしゃれな壁ね。
そうそう、だからそこだけ映して生活感ないようにしてるんだけど、
はいはいはい、
パソコンの裏は超汚いね。そんなもんよ。
ゆうすけさんから来てますね。言われてみれば会社の飲み会とかで参加しないといけないみたいな展開だったらきついかも。そうなんですよ、ほら
私飲み会即手挙げちゃうから。
いや別に、ちょそうなんですよ、いいなら別に全然いいんですけど、ほらほら、ほらリモートのオンライン飲みっていうキーワードにこう押されてですよ、やりたがる人がいるわけですよ、やっぱりね。
うんうんうん、
そうそうそう、ね、
なるほどね。
巻貝さんいる、巻貝さん、
おう、巻貝さん、どうしよう、500ミリが1本なくなっちゃった。
早い。
実はねこの連休のためにね何本買ったっけな、まずビールが5本でしょ、500ミリ5本でしょ、
うん、
で、ラドラービール500ミリ3本と、
はいはい、
サワー1本とで缶が9本でしょ、これで、であと白ワインと
まだあんな、
あとね赤の甘いやつ1本ずつ買った。あとカルーアミルク、カルーア。
まだあんの。
いやいや、だって連休だよ、私6連休だから今日から。
ああ、6連休というと、あ、だから6日までか。
そうそう、
なるほどなるほど。
うん、今日は、ボスニアの、まあ、祝日で休みで、あと 4、5、6は日本の祝日に合わせて事務所が閉まってるから休み。
お
じゃあ甘いの持ってこようかな。キベちゃんつないでてちょうだ い。
ポップアップでねできた出来上がる小さな個室みたいなオンライン飲み会より発売されているそうなんですよね。らしいですよね。そうそう、確かにね、まあ、そこまでしょこうやるのかっていうね、なかなかね面白いような需要もあるわけですけど。そう、背景問題ね。
お待たせしました。
背景問題やっぱある、うん、あるあるなんですよ。いい音か。
次はねネクタルっていう、ビール工場のナドラーレモンですね。プハ
ーナドラー飲みやすいですよね、すっきりしててね。
うん、ナドラはジュースだね、
うん、そうですね。そう、ゆうすけさん
結構背景さ、
うん、
あ、そうそう、困ってるよね、みんな。
そう、みんな困ってるんですよ、うん、ズームとかやとね、その仮想背景で使えるのが、僕はその取りだめたバイクの、あの車載の動画をずっと流してるんですよ、後ろで、
うんうん、
なんで僕の背景だけこう一人テレツーリングみたいになってるんですよね。
うんうん、
そうそうそう、そんな感じにしてますね今ね。
うーん、
面白い背景をね、そうそうなんです、面白い背景を用意していくようにって、無事無理
じゃそや。
あ、そうなん、背景で背景を配布するような時代になってるんですね今。
うん、なんか見たことあるよ私も。
もうなんかすごい重要ですね。
うん、
ゆうすけさんの言う通りにね、そのお店の人がやっぱそろそろ言ってくれるっていうのはね、実はね、いい良いと思ってる人もね、もちろんいるわけで。
まあそうだよね。
そうなんですよね。
いやでもほっこりしたのがさ、
はいはいはい、
ある、ポッドキャスト番組のパーソナリティさんが主催してやった、うん、スカイプで飲み会をしたんだよね。
はいはいはい。
ズームじゃなくて、でみんな背景ぼやかしてやってたんだけど、うん、音声は入るわけじゃん。
はいはい。
でそのパーソナリティさんの部屋にお子さんが入ってきて、おで、すごいパパ何してるのみたいな感じで言ってて、すごい可愛くって、もう超可愛かった。そうそう、あとか、あとはなんかね、私だけ独身で、あとみんなパパさんっていう状況だったの。その飲み会がすごいなと思うんだけど、でだからみんななんか赤ちゃんの、ね、声とか入ってて、あとはちっちゃいお子さんがまだ寝てくれないんだねとか言ってるのがすごいシュールだった。
僕会社にまた出ていた時に、いたというか出てて、で、うん、普通に違う部署の人がその家からあれですよ、それともズームなんですよ、ズームで繋いでて、まあ、打ち合わせみたいなのをしてたんですよ、うんうん、で僕会社にいるんで別にイヤホンとか何もせずにスピーカーで流してて、で、うんうん、で向こうは別に家にいるわけじゃないですか、で、まあ、普通にその会社で喋ってるような内容をずっと喋ってたら、うん、やっぱこう後ろから子供が3人いるんですけど、3人の子供がわーって声聞こえてくるんですよね。でそれがこ の, 会社 の, そのフロアに響き渡って、みんなこうなんか和やかな雰囲気に、そうそうそうそう。でなんか最近はね、やっぱりそのお子さんが英会話教室に通ってるらしいんですけど、その英会話教室もズームで行われてるらしいんですよ。
はいはいはい。
で隣で違うパソコン使って英会話教室を始めて、
うん、
でもうそれの声がもうすごい入ってきて、もうみんなこうなんていうんですかね、すごい和やかな雰囲気になって、あ、オンラインも悪くないなって思いましたね。うん。
まあ仕事が進めばいいけどね、それね。そこだからよかった。
そうそうそう。
いや、私さ、このサラエボに来るよりも1年前かに、うん、私オンラインで授業してましたから。
お
そう、英会話の授業もやってましたから、すごい気持ちわかるなと思って。
オンラインの授業ってね、結構めっちゃむずいんちゃうんですか、うん、すごいむずいかなと思うんですけど。
何がどうむずいと思う？
いや、やっぱね、ま、 自分でその授業のその準備してきたのを言うのは別に大したことないと思うんですけど、それがその相手に響いてるかどうかっていうのも分かんないし、うんうん、その生徒が理解してるかっていうそのリアクションもまあなんか言ったら取りづらいじゃないですか。やっぱそこはむずいんじゃないかなって思うんですよね。
やっぱ Zoom とか Skype とかだと、うん、まあリアクションっていうリアクションはあるけど、別になんだろうな、まあ正直嘘つけちゃうしっていうのはあったね。まあでもちゃんと理解してるかどうかは、その子に質問投げかけて答えたもので判断するっていうやり方をしてたかな。うん、やっぱりオンラインで授業するって言ったってもちろん一方通行だといけないから、
はいはいはい、
呼びかけたりとか普通になんだろう教室で授業してるみたいに、はいじゃあ何々さんここ答えてってやったりするので、
うん
うん、全くこうなんだろう理解生徒の理解度を理解できないまま授業が終わるってことはない。基本的にはそこはやっぱりプロなので練習もしたし私も、うん、
そのオンラインの授業っていうのは何対何ぐらいでやるんですか。
私がやってた教室は1対マックス45人。
いいすげえ、25人よりすごかった
で45分授業
まあまあみんながそんなね好き勝手喋らんからいいでしょうけど。
そうね、うん、
へ
え。発言権は先生の方でこう指名して
はいはいはい
コントロールできるから、うんうん、みんながみんな同時に喋ったってこっちには聞こえないので。
なるほど。
大丈夫なんだけど、そうっていうなんかそういうシステムがもうあったから、
うん、
それをインストール会員さんにインストールしてもらってやってた。
はい。お、ゆうすけさんは英会話塾は結構何十年も前からビデオ電話やサラリーマン向けとかに個別授業やってましたね。まあ、確かにね。
結構前からほらフィリピン人の先生とか
とかでね、
マレーシア人の先生とかと、そうそうそうそう、
ありますね、
ずっとやってたから、まあ今更っていうのもあるんだと思うの。
まあ、あえてね、うん、マンツーマンとかでね結構ねやりやすいかなとまだまだ思いますけどね。
そうね。やりやすいけどやりにくいかな私的には。
あ、そう。
うん。なんだろ40まあ。例えば45分以内に1個のトピックを終わらせなきゃいけないってなるとやっぱ、人によって早く進んだり進まなかったりするから、
はいはい
はい、うん、難しい。ただそのなんだろう45分以内にそのワントピック終わんなくてもいいから徹底的にやりましょうだったら全然いいと思う。マンツーマン、
なるほどね、チュータータイプですね。
うん、うん
うん、
そうそうそうそうそう、私英語の先生だったんだなって今思い出した。
なんかまあ1人今そのポッドキャストとかでもその1人で喋るのが割と苦にならなくなってきたんで別に今は大したことないと思うんですけど、やっぱこう喋ってるとやっぱこうなんていうんですかね、相手のやっぱ反応みたい気持ちがやっぱどこかにあるんですよね。うん、なんかそうなってくるとやっぱこうオンライン授業慣れを多分しないとなんかすぐに今の先生とかにやれって言われてもなかなか厳しい人は結構いるんじゃないかなってちょっと思いましたね。
ああ思うね、
うん、
私もなかなかね教室の授業が難しいと思うやっぱり。
ああ逆に
うん、そのオンラインの先生を辞めた後に5ヶ月ぐらい個別指導で対面でバイトしたことあるの。
はいはいはい。
うん、それもねなかなか難しかった。
あ、ほんまですか。
うん、なんか見えちゃう、見えるからこそ顔色を伺っちゃってなんか逆にあれこれ言っちゃって混乱させるっていうパターンがあった。
あ、はいはいはいはいはいはいはいはい。でもなんかそれを聞いてると、
うん、
そういうのがオンラインには必要なんだろうなっていうのが僕的にはすごい納得しましたね。
うん、やっぱりこう喋る時の間とか、うん、あとはたくさん喋りすぎないっていうのがオンラインのやっぱ授業のコツだと思うのね。私がマスターして身につけましたってわけじゃなくて、なんとなく2年間の経験から間とかあと喋る言葉の、使い分けが必要なんだなっていうふうに思った。
なるほど。
うん、それこそ高校生、中学生、小学生相手にしたけど、やっぱ高校生に向けて話す言葉を小学生に話したら絶対わかんないし、
はいはいはいはい、
小学生に話す言葉を高校生に言ったらバカにしてんのかっていう感じになっちゃうからそうそう、その辺はね結構ね重要。
そうですね。いや懐かしいですよ、僕もその大学の時かな、あの家庭教師ずっとやってたんで、
うんうん、
懐かしい
何教えてたの？
お、でも全部かな、英語も教えてたし、数学も教えたし、あの物理科学も教えたし、歴史は無理でしたね、それ以外は、歴史以外は教えた気がしますよう
ん、私も家庭教師やってた、半年だけ。
懐かしいな。
懐かしい。というわけでオンラインは、まあそうね、教育業界においては結構前にあのもう導入されているところも多かったから、うんうん、塾とかでも、まあ、そんなに響いてないんじゃないかなっていうのが本心っていうか、まあうん、まあそう思うかなっていうところで、ただ他のところがやっぱ、うん、オンラインでリモートでやるっていうのは慣れてないから大変なんだろうなっていう感じ。
そうですね、
飲み会も含めて、
うん、このゴールデンウィークが始まる前に、うん、あの我が国の首相がですね、あのオンライン規制っていう一文字を言ったんですよ。
はいはい。
でも規制する先にはネットは繋がってないんやろなって僕思ってて
まあそこはあの親御さんのかおじいちゃんおばあちゃんにあのスマホ持ってもらって
なかなか長い道のりやろなってちょっと思いながら
なるほどね、うん、まあ正直はっていうのも思ったのね。っていうのも、うん、まあ海外暮らしてるこっちにしたら、はいはい、いやスカイプで親と話すわみたいな、
ね、なかなかね
感じで、うんうん、
まあ、田舎に行けば行くほどオンライン規制確かに難しいですよね。そうですよね、
そうですよね、ジャクソンさん難しいですよね。そうですよ、
距離が遠いとこほど多分難しいんですよ。あ、部長、どうぞ。部長なんかやろうって言ってたけど結局ダメやったんですよ。
まあオンラインじゃなくて電話でよくないって思ったりするけど、
うん、まあね
あかんの？
まあまあ顔、
そこはかんない、
顔を見たいかな。
まあということで皆さんもオンラインを上手に使っていろいろ試していきましょう。
なんか日本よりもでもどうなんですかね、あの、うん、アイホさんのいる、あ、でもどうなんやろ、サバイブとかの方が多分、どうなんやろ、多いんかな、抵抗なく入っていけてる人の方が多いようなイメージですか。
ね、この国は別の意味で、うん、あのこういうなんだろう、自主隔離とかは慣れているので年上なほど、あ、はい、あのは、うん、まあ、ちょっとピンとこない人に向けて言ってしまうと、このサラエボがある ボスニア・ヘルツェゴビナではですね、1992年から95年まで紛争状態だったので水もないし電気もないしガスもないっていうところで皆さん避難生活を送っていたので、それに比べたらまだいいっていうふうに言っている方が多いです。
なるほど。
とか国境封鎖したりするのもまあそうだよねっていう反応かな。
ネット環境とかって全然普通に繋がってるんですよね。
うん、まあ
不満が出ないほどには、
うん、そうだね、うん、
まあそういうのやったら全然大丈夫でしょうね。
うん、あとはそういうネット環境がないところに対してはルーターを出したりとか、
はいはいはい、
あと、学校の授業をテレビで流してやったりとかして、
すげえ。
だからこう本当にネットもネットがないからできないっていうような状況にはしないようにしてるかな。
いやーすごいな、まあ、オンラインで完結するのすごい羨ましい、憧れそうですよね。
まあ全部が全部は無理ですよね。それこそニッチーさんはあの医療関係の人だから、うん、出なきゃいけなかったりとか、まあね、私もあの事務所には2日に一遍出勤してるので、
はいはいはい、
完全リモートはできない状況にあるのですごい気持ち分かります、うん、ただうちの父親があのフリーランスなので、はいはい、テレワークできるなって感動してました。
まあ、フリーランスやったらね、まあ、まあ業種にもよるけど、そうそうそう、まあ、比較的やりやすい方ですよ、まあ、ね、
Radio Vale La Pena。
はい、ということで、まあ、サラエボに住んでる会長とのお話だったわけですけども、まあ、次はですね、部長もですね誘って3人で、まあ、こんな感じでダラダラと喋られたらなというふうには思っております。バレラジでは、皆様からのメールお待ちしております。ワンダさんの方言クイズのコーナーであったり、ヨーコさんの一言人酔いのコーナー、そしてまた私の世界のビールで取り上げてほしいことはもちろん、最近身の回りであった些細な話題等のふつおたも募集中でございます。また今回のようにですね、ぜひワンダもしくはキベ、まあ、他さん姉妹とですね一緒にしゃべりたいよっていうような人もどしどし募集中でございます。メールアドレスはラジオバレラペナアットマーク gmail.com radiovallepena アットマーク gmail.com です。ツイッターアカウントもあります。よければそちらフォローしていただいて、そちらからのメッセージ、リプライでも、構いませんので、皆様どしどし何かメンションいただければというふうに思います。はい、ということで今回はこれにて以上というふうにさせていただきます。ではまた皆様、アディオス。